AA ガンダム第21話ディアナ奮戦オーディオコメンタリー、キエルハイム役とディアナソレール役を務めました高橋理恵子です。
メシェ君役の紀藤のり子です。
かれこれもう十何年前で声がすっかり低くなったリリボルシアの役の小林愛です。
司会進行を務めます藤津亮太です。第21話この4名でオーディオコメンタリーをお届けしたいと思います。よろしくお願いします。では、まあ、オープニングが始まっていますが、早速、はい、
秀樹最上、
そうですね、
懐かしい
ですよね。早速ちょっと伺ってみたいんですけれど、まず紀藤さんに、
はい、
メシェに決まった経緯とかって覚えてらっしゃいます？
決まった経緯ですか、はい、まあ、オーディションですね、はい、まあ、みんなオーディションなのかな、あれ、私はとにかく、まあ、私文学座っていう劇団にいるんですけど、その研究生が終わって文学座の劇団員になって初めて受けたオーディションだったんですね。でなんかよくわからないうちに決まって、あ、やるんだみたいな、そんな感じ。
初アニメだったんですか？
初アニメっていうか、なんかもうアテレコが初めてな感じ。
じゃあ結構、ね、割と新鮮というか、
びっくりばっかり。新鮮っていうか、もうなんか仕組みが分からなくて、今がテストか本番かも分かってない。
分かる何時間っていう、
そう、なんかマイクの使い方もよく分からなくて、このなんかここについてる網がそれもマイクかと思ってこっちから喋って怒られたり
斬新
ひどかった。
小林さんはどうなんですか、覚えて、あんまり覚えてない。
いや本当に覚えてない。私オーディションとかじゃなくて、多分リリって結構途中から出てきて、なんかもう始まってて気づいたら呼ばれてって感じだったんで、多分それ以前にやった何かのアニメを見ていただいて声かけていただいたんだと思うんですけど。
リリについては何か説明はあったんですか、やるときに。
いや、なんかお姫さんっていう、赤飛車にっていう。まあ当時まあ20代でまだちょっと調子乗ってたんで、適当に何も考えずにやってた感じですね。
でもリリってあんなになんか感じ悪いのに、うん、人に嫌われない感じ
だったよ。そう、なんか得なキャラ、相当嫌なこと
を。すごい感じ悪かった。
このディアナ奮戦の回も相当ひどいですよね。
本当意地悪されたんですよね。
この回多分一番マックスですよね。
ですよね。全然私覚えてなくて、すげえ嫌なやつじゃんと思って、そんなつもりはなく演じてましたね。
そうなんだ。
本当に
地だった。
でも今見るとなんか深いなと思って、
ね、そうね、当時はさらっと
やってたけど、
確かに、
ね、
紀藤さんと小林さん、この後キングゲーナーで富野監督の作品に続けて参加されますけど、はいはい、富野監督のイメージってどうでした？言いにくい。
いやもうね、とにかくね、セクハラ
なんかよくハグした覚えがある
って、うん、なんかね、うん、とにかくエネルギッシュで、うん、もうなんかギラギラしてる、ね、おじさんっていう、うん、なんだかわかんないけどすごそうな人だなっていう印象ですね。
印象、紀藤さんも
同じ子です。同じ子なんかあんま役について言われたこととか覚えてないんですけど、
ないよね、
なんかすごいハグした記憶が
とりあえずスタジオ入るとこう横に座って、うん、あーみたいな分かってるかみたいな、
今膝の上に手が乗っかってる、
お触りがありますそういうイメージがあります。
すごい暴露大会の予想
もう暴露してやりますよ
呈してきましたけど、そうですね。高橋さんは21話ぐらいまで、はい、まあ、やられてきて、うん、この時どんな感じで、もう、ね、入れ替わって10話分ぐらい経ってるわけですけれど、
この回で、うん、なんていうかこうディアナがなんていうんだろう、こう初めてじゃないんだけど、こう普通の女の子っぽく、うんうんうん、なんかあわあわしたりあふあふしたり、うん、でも頑張るとか、うん、なんていうかそういう等身大の普通の女の子みたいになって、うんうんうん、でああ私がこうご褒美なんかもらっていいのかなみたいな、そういう可愛らしい部分というか、うん、素の部分なのかな、分かんないけど、そういうのが出た感じがあって、なんか気持ちはすごく楽しかったっていう感じは、やりやすいって言うとあれだけど、
でもそもそも同じ人が2つのキャラをやるって、うん、顔もそっくりなのってすごい難しくないですか、うん、私これ大変だろうなと思って。
でも監督からは 別に変えなくていいみたいなことは言われてて、私が唯一区別してたのがディアナになる時は、そうそうそう、ちょっと化粧が
血色が悪い。
そうです、ごめんなさい。その時は私って言って、キールの時は私っていう、そうです、
そうだった、
それぐらいだったんじゃないかな。
でもなんかすごい違う、ちゃんと違ってる感じがする。なんか聞いてる、
同時に出てくる回って普通に通しで撮ってましたっけ、別撮りしないで、ね、
本番の時は別々にやらせてもらってた。
そうですよね。
なんか、大御所の方はいっぺんにやるんだって言われたんだけ
ど、知ったこっちゃねえよって言って。
そう、なんかそれがどうなんだろうなと思って、難しそうと思った記憶がありますね。
当時のアフレコの雰囲気ってどんな感じだったんですか。結構人数多いですよね。
一応ですね。ワイワイして
た。私なんかとにかく楽しかったなっていう、なんかそれまでの行ったアニメの現場がザ・アニメみたいな現場が多くて、単位とかはやっぱそのね、紀藤さんも初めてだったりとか、舞台畑の人も多かったから、なんか同じ匂いのする人がいっぱいいるって感じで、
ね、すごいなんか長いし仲良くなるしね。
そうそうだね、長かったしね。
ただこれで私初めて終わって温泉とか行きましたよ、確か。行かなかったっけ、
温泉、
うん、
温泉
打ち上げで単位で温泉旅行行きましたよ。
え
あれ
温泉
行ってない、金メーナーと間違えてる。単位だと思うんだけど、あれ本当、
まあでもそれぐらいこうチームワークというか、みっちゃ、あれですね、仲間感が出る感じの、
そうですね、仲良くワイワイやってました。
あれですよね、こうキャストの方見ても、その今小林さんおっしゃってましたけど、アニメのキャリアがそんなに、ね、ゼロから、うん、あるいはすごく浅い方が割と多くて、はい、そこも特徴だったよなと思って、ね、
そうですね、最初何も知らないでアニメの現場行くとね、それこそ紀藤さんのマイクの話じゃないけど、え、マルセって何ですかみたいな、なんかこう分からないことだらけで戸惑ったけど、
マルセはセリフを喋れのマーク
ですか。そうですね、はいはい、うん、
絵がないんだみたいな、線なんだみたいな、
なんとか結番ですんみたいな台本の読み方もよく分かってなかったっていうか、
そういうのってなんか誰かが教えてくれたりとかあんまりないんですか。
いや、私隣にいる人にマルセって何ですかって聞いたって鼻で笑われた何を知らないでお前ここにいるんだって思ったんだと思うんですけど、なんか割とね、そういうのが当たり前な、
なんとなくそう覚えてくる。でもなんか結構リエコさんとかもすごいいい芝居してるのに、実はよく分かってなかったりとかしてます
そんなことない、
そんなことない
すごい暴露出ました
よ。っていうかなんかっていうか、私とかもなんかメシェとか毎週出ないから、なんか何回か置いて出ると、もうそのカタカナがモビルスーツの名前なのか地名なのか何なのか、
そうそう、専門用語がね、分かってないのに分かった風で喋ってることはよくあります
そうで、リエコさんに聞いて
オンエアでやっと分かるみたいな、
なんかリエコさんにこれ何って聞いても、リエコさんも分からずやったみたいなそういうことが
本当にそんなもんですよ皆さん。
でもすごいいい芝居してるからおおって、
それが女優よ、
まあ、特にねこういうもの造語が多いですからね、なかなか常識で判断できないですからね、書いてあっても
当たり前に出てくるのに何の説明もないみたいなことがいっぱいあるから
まあ、で野戦病院、今回の本題の、はい、うん、結構生々しいですよね、
生々しい、うん、
あでメシェがあの
結構胸大きいのね、
そうだ
確かキャラクターデザインの安田さんは、原案の安田さんに確か意識してグラマーにしたというのを確か言ってた記憶がありますけどね。
でもお嬢様がいっぱいいる中で、メシェの存在ってすごい希少というか、
確かに
こういうなんか平民って言ったら変
です
けど、
すごい上から行きましたね、
平民から平民という
か嫌な上から目線だ
普通のお家の、ね、で
庶民的なね、
そうそうそうそう、それが言いたかったそう、で飛行機乗りで、っていうなんかすごく純粋に好感が持てるっていうか、
でこんな顔で胸が大きいっていう、
ね、いや友達にいると多分なんかホッとできるタイプなんだろうなと思いますよね、
好感度高い、
そうですね、はい、野戦病院見舞いに行って
くれたのか、はい、見ちゃいますね、
見ちゃいますよいや、この後グエン様が出たら質問しようと思ってたんですけれど、はい、ネットで皆さんへの質問というか、キャストの方への質問を募った中に、まあ 異性同性関わらずですね、単演ガンダムの中でこの人にならついていけると思わせる人物いますかというのを、まあ、聞いてくださいというのがあったんですけれど、ちょうどここで、ついていっていいのか悪いのか分からないグエン様が出てくるのでそこで聞こうかなと思ったんですよね。
まあでもなんかできる男風な、風なって言っちゃった
この頃まだでね、後半のこう脆いところが、
はい、ごめんなさい、私ごめんなさい、私この回ものすごい鼻声で、はい、もう漠然としたんですよこの V 見て、それだけごめんなさい、今謝らせてください
それはなんか事情あったんですか、やっぱり
風邪ひいてたんですかね花粉症かな、
常にやってるとね。
いやでもグエン様は素敵ですね、はい、お声で、
いろんな色の電灯がついてるんですね。またこの愛ちゃん色っぽい声なのね、本当ね。
話なんでしたっけ。
いや見ちゃう、まあ誰についていくか、行けばいいかみたいな、男女問わずですね。
うん、私はやっぱグエン様ですね。うん、
男女問わずだったらでもディアナ様かな。
まあ、ディアナ様。
ブーンレースの技術者たちは保証してくれていますから、
私ギャバンかな。あ、ギャバン、ギャバンもうかっこいいよね。かっこいいです。そうでしょうか。
全然関係ないですけど、はい、今グエン様の技術者っていうのが若干言えてないのがすごいグッて思っちゃいました技術者嫌なセリフですよね技術者
で難しいです、
うん、滑りがちな、
はい、でだんだんちょっとプレッシャーかけにくる、
はい、鼻声であなたでしたの、山堀のお宅
の娘さんって。はい、このように空を飛ぶ機会を生み出します。あれですね、ディアナさんも心がまっすぐですね。
まっすぐ
受け方が
本当に育ちがいいから世間知らずだからも
立場をわきまえて、あなたもお働きみたいな、意地悪されてるのにありがとうとか言ってますよね。ちょっと痛い
痛いって言うな。
やっぱでもこうああやって少しこうなんていうんでしょう、嫌味を言う役って思ってやっぱ演じていて楽しいですか。
いやあのね、本当にね嫌味を言ってるような記憶がないので、素でやってたんじゃないかなって思うんですよね、うん、でも楽しいですよね、うんうん、ね、芝居とかでも悪役とか、うん、思いっきり悪役の方が楽しかったりするから、もうでもリリの場合はこの格好が全てを表しますよね、衣装っていうかね、
この髪すごい、すごいすごすぎ、
虫とかいっぱい知ったらそうだ
こんな簡単なことを思いつかなかったんでしょう私は。
そして、まあ、
まんまと
まんまと看護婦長様、看護の経
験はないんでしょ。魚をさばいたこともありませんけど、それ
じゃあ、でもリエコさんの声って本当上品で綺麗ですよね。下品な役とかやったことないですよね。てめえこの野郎みたいな役とかやったことないですよね。絶対
やったことないかな。実は得意だけどね。
いいな。
いやでもあいちゃんの声もすごい素敵。へえ。これ以上戦車を出さないようにすることだ。でもまた自分が喋ったつもりの声と聞こえてる声ってこんなに違うんだなって、うんうん、
それこそ仕事始めた頃はすごいそれがショックで、
ね、気持ち悪い、
こんな声なんだっていう、うん、
この辺もそう、なんかこうコメディとシリアスのこう微妙な行ったり来たりな感じが面白いですよね、うんうん、
やっぱ独特のセリフ回しね、ありますよね。結構きっちり説明して喋るみたいな、うん、なんとかっていうことはなんとかなのですよみたいな、あれちょっとツボに入ると楽しかった、うん、
まああるとあれですね、富野監督の作品ちょっとそういう言い回しありますよね。
最初はもう鬱陶しいんだけど難しい、言いにくいなっていう、うん、
そりゃそうだ。そこからそうなんですけど、皆さんロランってどういう感じ、まあ高橋さんはねいろんなところで聞かれてると思うんですけど、お二人はロランってどんな感じの子だと思って見てました。
どんな感じの子、スイッチングはマニュアル通りやったんですよ。いや素朴な、
素朴な、
すごいいい子、いい子、
まあ、ロランもあんまりね疑うことを知らないというか、まっすぐな感じですもんね。
どうなんでしょうね、こういうタイプが大人になったら、人の言いなりになってこう振り回される人生を送るような気もする。
までいらっしゃいます。
あ、ここでまた
歩きにくそう
ここでまたリリーさんも仕掛けに行きますからね、展開上
あのキエルハイムが何か粗相をしたので。
いいえ、彼女不調さんのくださる仕事が簡単すぎて。
小林さんから見てディアナ様ってどういうキャラクターだったんですか、この時。まあ素で演じられてたって感じ。
まあリリーみたいな人間から見たらちょっとイラっとくるっていうか、うん、いじめがいのある、うん、タイプなんじゃないですかね、うん、ありますよね、そういうなんて言うんだろう、自分よりも純粋で素朴なものをちょっとこう意地悪な目で見てしまうみたいな部分は、女性だったら誰でもあるんじゃないかしら。
リリム悪い顔してるもんね。
悪い顔してる。育ちがいいくせに悪い顔する。
高橋さんはリリムどう見てたんですか。
でも私自身としてはチっていうのはあるけど、まあ、ディアナからしたらまあ本当にこう助けてくれてる人っていうか、自分のどちらかといえば味方ぐらいに思ってるところあったのかもしれない、
うん、まあ本当に人に対して偏見とかそのね、
疑うこととかね、知らないんだ
ろ
う
ね、ディアナさんは。
お手伝いさんは患者のパンツをちゃんと切りなさい。お母さんの言うことも聞きますから勘弁してくれ。
あ、大変だ。
よろしく、とやってやってくださいよ。任せとけ。
タイムはね、割とこう地に足がついたこう普通の人の生活というか苦労みたいな結構出てくるんですよね、前半はね。
左足切断手術を開始する。
で気絶をしてしまうディアナ様。
そりゃしちゃう。
そりゃそう
だ。あ、見てる見てる。
これも悪い感じですね。悪い感じですね。
ざまみろっていう感じでね。
すごいね、出続けて
る。そうそう。4次元ポケットのように。
でもなんかね、キエルとディアナは入れ替わってよかったんじゃないかなって思う、うん、この回の時すごく思ったっていうか、やっぱりディアナはちょっとなんか国の女王にしてはいい人すぎるというか、みんなの幸せをあれしないと幸せになれないみたいな、ちょっといい人すぎるのかななんて。
まあね、こんな経験をすることは当然なかったわけ。
ですよね、ディアナも女王って言ってもこうすごく権力振るってる象徴っていう感じですよね。みんなから愛されることで国が一つになってるみたいなところはありますからね。
私はそういうふうに考えたことがありませんでした。
前向き
意外とタフだったりしてね。
まあ、そして抑えたですね。
そんな風に考えたことはありませんでした。言いたい。
まあでお洗濯、まあ、この回はね、割と世間的にお洗濯の回として知られているので、は
い、足が眩しいです。
あら、どうしたのです。
で、あれですね、ロランが
なんかなさっていらっしゃるんですか。見ればわかるでしょう。お手伝いします。
なんか見ちゃいますね。
じゃあ
ちょっと笑いを少しあれして。ちょっとこの画面から外れちゃうんですけれども、はい、メッシェ最終回で彼氏ができてるじゃないですか。ああいうのとかってなんか特に説明なく画面見たらいたって感じなんですか。やっぱり
そうだったと思います。うんうん、
なんか突然、あ、なんか幸せな人がここにも発生という感じだったので、は
あ、うん、よかったなっていうね、メシェみたいな子は幸せなの。
この頃はね、まだね、最後まで見えてないので誰が生き残るかも、
うん、そうなんですよ、それよく話してました、うんうん、はいはい、いつ死ぬんだろう
とか。こういう話だとね、何が起きてもおかしくないですからね、うん。
でも最初の方の登場でガンダム見た時に、わー、おひげのガンダムっていうのがすごい印象に残ってて、
ほぼ第一声ですかね。
そうだったと思います、多分。ガンダムをひげ呼ばわりしたと思って、これはと思ったんですけどね。
まあひげついてますからね本当に、ね、見るからにですね。そう、
これいいですよね、洗濯を手伝っちゃうっていう。
巨大洗濯機ですよね。そう、まあ、今回ある、投票でオーディオコメンタリーの回が選ばれてるんですけど、はい、これともう一つやっぱり入ってるのがローラの牛というあの牛を連れてくる回で、ターヤの胸 の, あのサイロのところに、うんうん、牛を入れて運ぶという回で、やっぱりそういう話がターヤは愛されてるんだなって感じがするんですよ ね,
そうですね、なんかちょっと牧歌的なというか、ね、そういうのが随所にありますよね、うん、ガンダムらしからぬ、
ね、うん、まあ確かに洗濯機的な使い方もできるかなという感じですけど、うん、そう、
ね、ガンダムシリーズの中でも異彩を放っているシリーズですよね。ご褒美じゃないですか、お嬢様の働きに神様たちが下された。
こんな私にもそんなことがあるんでしょうか。もう私の中ではこれ名場面です。
名場面、いやこれいいですよ。
なんかこう前編の中でも幸せ感がありますよね、幸福感ですね。
フィル少佐は空飛ぶ船を破壊するために大規模な部隊を出撃させようとして
近い近い近い
近い近い、はい、この二人近い
近いできてるなっていう、あのメガネどうなってるの？
そうなんだよね。気になる。
一応なんか後ろにぐるりと鶴があるらしいです、ね。噂では噂でそう。それ髪の中に入ってるというなんか設定になってるらしいですけど。
撮ったシーンなんかないですよね、メガネ。
あった。あったっけ？変装みたいなのをして別人になりすまして、
どんな顔してたんだ
ろう。この次の回がハリーの災難かな、これで、あの大学生みたいな、
そうそう、
笑顔が全然思い出すな。かっこよかったんだ、よかった。
綺麗な色。 そしてまあこの回は、静かに終わるという感じですけど、改めて見直していかがでしたか、高橋さんから伺おうか
な。私やっぱりこの作品を通して一番最初にこのシャボン玉にディアナがいっぱい映ってるっていう、あの映像の綺麗さに本当になんかこう心に残る場面だったので、この回はやっぱり本当に覚えてるっていう回でしたね。
武藤さん、久々に大変ご覧になって、はい、ご自身のキャリアの中で大変ってどんな感じだったのかな。
いやこれは大きいんですよね、うん、っていうか、まあ、本当に最初にやったレギュラーっていうか、まあ、アニメだったので、いやもう本当に私の中で大きくて、しかも私その時にやっぱりガンダムの力ってすごいなって思ったんですけど、舞台やっても出待ちがいたんですよね。だからすごいなと思って、もうそれ以降そんなことはないよっていう、もうだ本当に私の中では大きなものですね。
小林さんはいかがですか。
そうですね、そんなにたくさんではないんですけど、まあ、この後もアニメいくつかやってて、なんか今見ると下手くそなんだけど、でもなんか当時の何にもわかんないでこう無邪気にやってた新鮮さみたいなのがあって、初心忘れちゃいけないなっていう、すごいね、背筋が伸びるような、はい、感じでした。
あ、ちょうどお話ししてたメガネを撮った
ポップな洋服してたけど、ああ思い出した思い出した、そうだそうだ、あったあった。
と先ほどのじゃ疑問が評価したところで、皆さんどうもありがとうございました。それでは引き続きタイガンダムをお楽しみください。
さよなら。